君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
スポーツ好きな工学系の先生がいると、そのスポーツは俄然面白くなるということはあるんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はラグビー選手のスタミナ消耗量をセンサーでリアルタイムに測る研究のお話。義歌大機械工学系中島健二先生を訪ねます。
先生はですね、オレンジ色のポロシャツがとっても似合うスポーツマンタイプの先生なんですけれども。
ありがとうございます。
いただいている資料ではラグビーという文字が踊ってますけれども、
はい、
ラグビーやってらっしゃる。
はい、高校時代から、高校大学社会人で少しやりました。
なんか声もスポーツマンっぽい声で。
そうですか、ありがとうございます。
大声出すときは大声出すんでしょうね。
あ、そうですね、あの声は大きい方でした。
そうです、
はい、
でなんとラグビーの研究というとちょっとなんですけれども、
はい、
それにこう当たらずとも遠からずという非常にラグビーに近い研究をしてらっしゃる。
はい、そうです。感性センサーという身につけられるセンサーを使って、
はい、
ラグビーをプレーしている選手の、運動計測を行っています。
ラグビー選手にセンサーをつけるんですか。
はい、はい、そうです。今ちょうどマッチ箱ぐらいの大きさのものを、うん、身につけられるセンサーというのが市販されているんですね。それを体の各部分にくっつけて、まあ、体の各部位が発生している加速度を計測して、そこから、まあ、いろんな解析をするということをやってます。
各部分っていうと複数つけるわけですか。
複数つけます。で、体 の全部で11箇所前腕、上腕、
うん、
足の方はももと、うん、ふくらはぎで両方ですね、うん、でこれで8個ですかね。それにおへその下に1個、それから、肩甲骨の間にもう1個、
うん、
それから後頭部にもう1個で、合計11個。
それで選手の動きを計測するわけです。
はい、そうです。そのマッチ箱みたいなセンサーをそこにくっつけると、そこに発生している加速度が計測できるようになります。
加速度、
はい、
動きですか。
動きですね。そうです。
最近よくゲームのコントローラーなんかでもね、
はいはい、
動きで反応するっていうのはありますけども、
はい、
あんなようなイメージ、
はい、ゲーム機でね、こう手で操作して、まあ、ゲームの中のキャラクターを動かしていくっていうのありますけども、
うん、
まさにあの中にもちっちゃい加速度センサーが入ってます。
あれも加速度センサーなんです
か。はい、そうです。
あ、じゃああれと同じような機構のものを選手につけてやると。
そうです。そうすると体の各部分が発生している加速度と、うん、あと感性センサーの中にはジャイロセンサーという角速度が分かるセンサーも入ってまして、
うん、
加速度と角速度が分かることによって、まあ、ロボット工学を応用した形で、逆動力学っていうのを使いまして、うん、体の各部分が発生している力とかトルクが分かるようになります。でそれが分かると何が嬉しいのかというと、まあ、体の各関節が発生している力、そこを動かしている筋肉をどれだけ使っているかっていうのが、まあ、分かるんじゃないかと、
うん、
で例えば、まあ、上手な選手だったら体のどの部分をよく使っているかとか、そういうことが分かってくるんじゃないかと。
ただ漠然とその上手な選手の動きを見て真似してみようかっていうよりは、実際にこうどの部分に力がかかってるか、
はい、そうです
っていうところが数字で出てくるわけなんですね。
数字でグラフで出てきますね。
でそれを意識してじゃあ練習したらその選手に近づけるかもという。
そういうことです。はい。
先生はスポーツの研究の先生なんですか。
もともとは流体力学を専門にしてまして。
流体力学。
はい、流体力学の中でも粉体工学っていうのがありまして、粉を扱った研究をシミュレーションをやっていました。
粉がどう動くかみたいな、
はい、粉を空気の中に入れた時にどういうふうにこう動いていくかと、うん、そういうものを計算機でシミュレーションしていました。
それがなぜラグビーの研究
でそのよく言われるんですけどもまあ粉のシミュレーションの中で粒子と粒子がこう衝突する場面があるんですね、はい、でそこで、まあ衝突モデルっていうのを考えるわけですけれども、うん、まあ、その衝突モデルがまあ粉の粒子じゃなくてこう人間と人間の衝突の場合だったらもうちょっとこう面白い特性だかなんかそういうのが出てくるんじゃないかと思いまして、うん、まずこの研究を着想しました。
ラグビーの選手一人一人が粉の一つ一つ、まあ、
粒子の一つ一つとしてですね
意思持ってますけどね、
はいはい、そうです、あの意思を持った粉として、うん、はい、どういう動きするかとか、そういうのを計算したいなと。
野球でもないサッカーでもないバレーボールでもないラグビーだっていうのは先生がやってたから、
はい、それが一番大きいですけれども、うん、まずまあサッカーであるとかあるいはバスケットとかも似てる、まあ、形的には似てると思うんですけれども、うん、そういったスポーツとこう決定的に違うのはそのラグビーの場合は積極的にこう身体接触しに行っても OK と、まあ、タックルをしていいっていうことなんですけども、
はい、
そのタックルがない身体接触がないスポーツですと、うん、その走った距離とか走った速度だけが分かっていればその選手がどれぐらいこう働いているかとかどれぐらいこう体力消耗しているかっていうのは想像つくんですけれども、うんうん、ラグビーの場合っていうのはモールとかラックっていうんですけれども密集の中ですごいこう暴れてるんですよね。
揉み合ってますよね。
揉み合ってます。あの時にかなりこう体力を消耗しているわけです、
うん、
でそういったものは GPS には出てこないんですね。
サッカーとかの動きっていうのは GPS で見てるんですか？
GPS が売られ、よく使われているんじゃないかと思うんですけど、
うん、
昔はそのビデオ画像からその選手が走った距離をこう計算したりとかそういうものがありましたけれども特にそのラグビーの場合っていうのは、うん、その選手にこう GPS センサーをくっつけていいっていうルールが出来上がりまして。
あ、ルールがいるんですね。そうい
うルールがいるんです。あの昔はそのラグビーっていうのはその監督はそのゲームが始まったら口出ししちゃいけないとそういうスポーツでですね、まあ、口出しするとすればハーフタイムの時にちょっと指示を出すぐらいでゲームが始まればもう選手がこう主導的になって動くっていうスポーツなんです。
あ、そうなんですか。
ですから当然こう無線をつけたりして指示出したりするのは、うん、あの絶対ダメなんですね。
ルール違反、
ルール違反です。アメフトなんかはそういうのやってると思うんですけど、
ラグビーはダメ、
ダメですね。
それは今もダメなんです、
ね、今もダメです、
うん、
ただその GPS のセンサーに関しては、まあ、そういう競技力の向上であるとか、
うん、
まあ、観客を見る側のその面白さっていうのを追求するためにルールで許されてきたと。
どういう選手がどういうふうに動いてるかっていう、
はい、2012年、今から3年ぐらい前に。
あ、まだそれぐらいなんですね、
はい、
で試合が終わってからみんなでそれ見ながら反省するっていう。
いや、それがやってるところはどれぐらいあるのかわからないんですけど、その大学選手権だと、うん、例えば筑波大学なんかはよく見ていただくと、
うん、
背中のちょうど肩甲骨の間ぐらいのところこう四角いボコッとしたのが出てると思うんですけど、うん、あれがセンサー
GPS なんです。
GPS です。あとオールジャパンですね、
はい、
日本代表チームも、センサー使っていろんなこう計測をやってるそうなんですけれども、
うん、
当然そういうのはそのチームの機密事項ですから、うん、なかなか見ることはできないんですよね、
うん、
どういう疲れ方してるかっていうのはちょっと私もわからないんですけれども。
GPS っていうと僕ら身近なのはカーナビゲーションとかね。
あ、そうです、そうです。
あとなんか携帯スマートフォンなんかでも話は聞きますけれども、
はい、そうです、そうです。そ
のグラウンドの中で選手がどう走ったかなんていう細かいデータまで細かく出るんですね。
あ、 いやいいご質問ですね。あの今車にくっついてる GPS っていうのはですね、誤差って言ったら例えば数メートル単位なんですよね、
うんうん、
例えばこう車で走ってたら車線変わったぐらいじゃ検知してくれますよね、
うんうん、
でよくあるパターンでこう上にこう高速道路走ってて 下の道が走ってると、
うん、
っていう時にどっち走ってるかっていうのは GPS じゃ分かんないわけですよ、
はい、
ところがその今高性能 GPS 衛星ビチビキっていうんですけど、
ビチビキ名前もいいですね
いいですよね。ナイスなネーミングだと思いますね僕、
はい、
それを上げると、
うん、
誤差が数センチになるそうなんです。
へー、
はい、だからまだそれはまだ上がってないと思うんですけど、これから GPS の性能もそうやってどんどんどんどん上がっていくんじゃないかと、
うん、
で、まあ、今の段階では数メートルの誤差はあるんだけれども変化量は測れていけるので、それで、まあ、なんとなくスピード3段階ぐらいで、うん、あの評価はできてるんだと思います。
じゃあ、まあ、将来的にはその GPS の技術も上がっていって GPS で選手の動きを見るっていうのもどんどん細かくなっていく時代がやってくる。
そうですね、はい、そうなってくると思います。
でも先生が今あのやってらっしゃることはその GPS は使わないで。
いや GPS も併用はしようと思ってるんですけども、うん、で GPS のこういいところと管制センサーのいいところっていうのがありまして、
はい、
まあ、GPS っていうのはその位置情報がを取れるんですね、うん、
はい、
でそこからその例えば速度を求めたければ、うん、微分っていう操作が必要になるわけです。
微分積分の
微分積分の微分です、
はい、
でそれから今度加速度が欲しいとなるとそれをさらに速度を微分して加速度を求めるわけです、うん、微分っていうのは、前のデータと後ろのデータをこう引いて、うん、その時間間隔で割ることで微分ができるんですけれども、
うん、
そうするとほんの少しでも誤差が大きければその割り算でものすごい誤差が大きく出てしまうんですね、はい、ところが加速度センサーの場合は慣性センサーですね加速度を直接取れますので、
うん、
この加速度から速度を求めるときは今度積分になるわけですね、
うん、
積分になると今度全部足し算になってきますんでなだらかなデータを得ることができると、
うん、
でしかもあの今回私が欲しあのラグビーの中で欲しいのはその止まってる時にこう暴れてる状況でどれぐらい体力を消耗してるかとかどれぐらい働いてるかっていうのが欲しいわけなんで、
うん、
加速度が絶対必要なんですね。
ラグビーならではの体力消耗なわけですよね。
そうです、
はい、じゃあ GPS でその走った軌跡を追いつつ、
う
ん、もごもごもみ合ってる時にどれぐらい動いているかっていうのを慣性センサーを使って測っているということなんですね、
はい、簡単に言うと GPS の方はランニングフィットネスっていうんですけども、うん、まあ、ランニングの能力を測るために GPS を使えると。で、コンタクトフィットネスっていうんですけれども、それ暴れたりとかボールを取ってきたりとかタックルしたりとかっていうのをコンタクトフィットネスっていうのはそういうのを、加速度センサーから取ってこようと、
うん、
で2つ合わせてちゃんと評価してあげようとっていう研究です。
もう実際そういったものをつけて試合とかしてらっしゃるんですか？
実際まあ、筑波大学とかですね、
うん、
日本代表チームなんかで試合をよく見ていただくと分かると思うんですが背中にこう四角い突起物がついている場合があるんですけども、はい、そういう時はそのもう GPS を入れて測られてますね。
慣性センサーは
慣性センサーは今のところついてないんじゃないかと思うんですが、
うん、
それはあのチームごと の, その機密事項ですから、
うん、
ちょっと私の知るところではないんですけれども
先生は実際もう実験としてそれつけさせて、
はい、
ちょっとゲームをしたりとか、
はい、これがまたあのゲームをするまでは能力ないんですね。それは何かというとそのバッテリーが弱くてですね、
うん、
要は電池です、
うん、
で電池の電圧が減ってくると、うん、センサーの精度も悪くなってくるんですね。1試合全部取ることは今できないんです、
うん、
でそれは今からあのそのいろんな技術革新を待ちながらとりあえず今は一つ一つのプレーですね、
うん、
当たりとかタックルとかそういうところをあの測っていってます。
でもそのうちバッテリーの性能が上がって、
はい、
1試合全部センサーが働けるような時代がやってきたら面白くなるでしょうね。
そうですね、あのいろんなデータ取れてしかもそのリアルタイムで取れるようになったらですね、
うん、
テレビ中継の画面にそういう数字が出てくるようになると、
うん、
あの見てる方も楽しくなるんじゃないかなと。
あ、今どの選手がどんだけ動いてるか、
はい、
頑張ってるかっていうのが、
ね、
数字でバーッと出てくるわけです
ね。そうですね、今選手が 何百キロの力を受けましたとかですねそういうのが出てくるとこう楽しいんじゃないかなと。
あ、バーンとぶつかった時の衝撃なんかも、
ね、はい、
もうこっちに痛みが伝わってくるような
そうですね
そんな中継も夢ではないと。
まあ、夢ではないそういうところを目指したいなと考えてます。
よく、まあ、ラグビーのゲームではわからないですけれども格闘ゲームとかだとバーンってやられると
ああそうです、ね、
ヒットポイントがグーンって減ったりとか、
はいはい、例えばこうスタミナはですね、
うん、
そのランニングによるスタミナ消耗ももちろんありますけどラグビーの場合はコンタクトによるスタミナ消耗なんかも測れますので、そういうのを棒グラフかなんかに出しておいてですね、
うん、
楽しいんじゃないかなと、
ね、スポーツ中継としても、はい、我々素人もまたさらにラグビーの試合が楽しめるようになるという感じですし、
そうですね、
はい、先生たちラグビーを楽しんでいる皆さんはそのデータをもとにますますこう技術向上に役立てられると。
そうですね、まあ、練習の方でですね、ゲームだったらこういうデータが出てると、うん、それに近い練習を練習の中でやっていくとっていうことも可能になると思います。
今中島先生の研究というのはもう今もっぱらそのラグビー選手にその感性センサーをつけてっていう研究になってるわけですか、
は
い、
そうです。うちの佐世保高専のラグビー部の選手にくっつけてやっています。
そうなんです。佐世保高専といううちの佐世保高専という名前が突然出ましたけれども今理科大にいらっしゃる中島先生なんですが佐世保高専からいらっしゃった。
はい、そうです。1年間の、教員交流で、佐世保高専から1年間だけ、この4月から参っています。
そういうことを大学と高専でやってるんですね。
そうです。毎年毎年、今年は私のもう一方電気工学科におられるんですけど、そういう交流をされてます。毎年
1年限定。
1年限定です、はい。
なんか短くて寂しい気もしますけれども。
そうですね、もうちょっと長くいたい気もしますけれども、
うん、まあ、でもいろいろなんかこっち豊橋にも先生のその研究の影響が与えられて。
そうですね、今もちょうどその研究室の川村先生のところでお世話になってるんですけども、
はい、
同じような研究をこうやってて、まあ、技術的な交流とかですね、教えたり教えてもらったりとか、そういう交流をができてます。
同じような研究というのは川村先生もラグビーがお好きなんですか？
いや、そういうわけではなくて、川村先生はまたこの感性センサーを使ってまた別の対象物を計測しようとされてます、う
ん、スポーツじゃなくて。
そうですね、歩行動作だったと思うんですけども、うん、
まあでも共通する技術、
ね、そうですね、共通する技術です、ね、
はい。で、中島先生は佐世保にラグビー選手たちを置いてきてるわけなんですね。
そうです、今チーム監督不在でおります。
でも監督は試合中は口出ししないっていうのがルールであるみたいですから。
そうです、もう1年間口出ししないと
1年間口出ししないというそういう形になってますが、はい、じゃあ選手たちは今センサー取れちゃってるわけですか？
取れてます
もうでちょっと自由気ままにやってるかもしれませんね。
糸が切れたタコみたいにもなってるでしょうね。
そうです、まあ、他のスポーツではないそのラグビーならではの面白い研究ということですんで、そのラグビーをやってらっしゃった中島先生がたまたまじゃないかもしれませんが流体工学粉体工学で、はい、そこから生まれたそのラグビーの動きの研究っていうのは運命として面白いですね。
あ、面白いですね。やってて面白いに面白いです。じゃあ私自身も
先ほどちょっとパソコンの画面で VTR 見せていただいたんですけれども、
はい、
柱みたいなのに、
はい、
ダーンとお相撲さんみたいにぶつかっていく稽古。
はい、そうです、そうです。
やってらっしゃって、あれも感性センサーを使ってぶつかっていってるわけですよね。
そうですね、今研究の段階で、うん、試技としてやってもらっている段階です、うん、練習ではその活用しているわけではないです。
僕も見ていてものすごい衝撃でバーンってぶつかるわけですけど、
はいはい、
感性センサー壊れないんですね。
壊れないですね、今のところ。あ、1個だけ壊れたというかちょっと調子悪くなってしまいましたけど。
選手が激しすぎて。
そうですね、ビデオに出てきた選手は体重が70キロぐらいなんですけど、
はい、
計測値で300キロぐらいの力を出してるんですよ。
そんなことがありうるんですね。
ありますね、体の使い方で70キロの人間が300キロの力を出すことはできるみたいですね。
感性センサーっていうのは割と丈夫にできてるものなんですね。
まあ電子基板にこう埋め込まれてる状態なので、うん、そのケースが壊れなければ大丈夫じゃないかなと、
うん、センサーの中ってどうなってんですかね。なんか傾きが分かるように、
まあ、加速度センサーを簡単に表現しようとしたら、その 箱があって、
はい、
箱の中にこう重りが宙吊りになってて、
うん、
その重りがこうバネでこう支持されているっていう状態を想像してください、
はい、
でその箱がこうギュッと動くと、うん、中の重りはそれは慣性の法則っていうんですけど、元いた位置にこういようとしますんで、
うんうん、
その分こうバネがこう伸び縮みしますよね、
うん、
でその伸び縮みを検出して加速度として出してくれるのがセンサー、そういう原理になってます。
へえ、原理はそれなんですね。
でそれがその小指の爪の4分の1ぐらい、3ミリ角ぐらいの中に入ってます。
その先生のラグビー選手たちがそのバネを切ってしまわなければ。
そうですね。
ですね。
はい、大丈夫と思います、はい。
意外にタフなセンサーみたいですけれども、はい、そういったものを使って、はい、いろいろデータが取れるという研究、これはもう運命的にこう中島先生だからこそ出てきたことだと思うんですが、他に研究してらっしゃる方っていうのはいらっしゃるんですか。
あ、加速度センサーを使って、うん、今一番頑張ってらっしゃる方が秋田大学におられる広瀬先生っていう方いらっしゃるんですけど、この人はまあスキーを対象にして。
あ、今度はスキーですか。
はい、でもうすでにその方はこう技術を確立されてて、うん、もうちゃんとこうスキー選手が上から滑降してくるこうコースなのであったり、ターンの時にどれぐらいの力がどこにかかっているっていうのがこう分かるプログラムまで作られてるんですね。
へ
え。私はこの佐世保の時からその方と交流はあったんですけど、まあ、月に1回か2月に1回ぐらい秋田大学に行って、まあ、いろいろ勉強しに。
広瀬先生。
広瀬清先生って言うんですけど。
広瀬先生はでもラグビーはやられないわけですね。
やられないですね。広瀬先生スキーもやってないみたいな。
あ、そうなんです
か。そういうのも完全にもうセンサーの専門家であって、うん、その研究室のテーマがスキーだったからたまたまやったと。
もうでも中島先生はラグビーがむちゃむちゃ好きで、でラグビーをの謎を解き明かしたいと思ってやってらっしゃいますからね。そのパワーでも必ずやこれ結果が出るんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
期待したいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例。今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎週毎週その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました中島先生の業界用語は、
メムス感性センサ、加速度の変化を検知する構造もしくは原理を利用した、MEMS、マイクロエレクトロメカニカルシステムによるセンサーのことを指します。加速度を計測する加速度ピックアップと、加速度を計測するジャイロセンサーからなっています。これに地磁気センサーを加えた球軸モーションセンサーが市販されています。スマートフォンやゲーム機などに内蔵され人間のアクションに応じた機器操作を可能にしています。
次回の東三河サイエンスカフェは7月16日、来週木曜日の夕方6時半から義科大駅前サテライトオフィスで開かれます。サイエンスカフェっていうのはヨーロッパで始まりました科学の騒会です。義科大は一般の我々も聞ける講演会とか公開講座を開いてくれていますけれども、それよりもっと気軽でフランクな集まりが東三河サイエンスカフェです。毎度毎度義科大の先生がその回のテーマについて参加者の皆さんと語らう感じで教えてくれます。来週木曜日の回のテーマは Divide something into、 二分するっていうテーマですね。義科大情報知能工学系河合和久先生と語らいます。コンピューターの分野では2つに分けるっていうことをよくするんだそうです。2つに分けるっていうことがコンピューターの世界では何かと都合がいいからなんです。それはどういうことか。第149回東三河サイエンスカフェは高校生以上の方ならどなたも無料で参加いただけますが、定員20人ですので事前にお申し込みの上お出かけください。申し込み先など詳しくはインターネット検索 東三河サイエンスカフェでググってみてください。次回は来週木曜日の夜6時半から義科大駅前サテライトオフィスで開かれます。
テンパクのしろ義科大。
僕らが今目で見ている風景は本当は脳が作っている風景で、本当に見えてるのは真ん中辺だけなんだって聞いたことはあるけれど半信半疑。次週7月18日の天白の城はそれを実証する恐怖の装置、私実際に体験してまいりました。義科大認知神経工学研究室南哲人先生を訪ねますを楽しみに。